はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、手書きで目標達成する方法ということでお話をしていきます。まあ土曜日の朝なんでね、ちょっとこう雑談的な部分も含まれますが、皆様、タスク管理とかですね、それからスケジュール管理とか、そんなのってどうされてます？っていうお話から入っていきたいと思います。まあ今のですね、時代は、とにかくいろんなツールがありまして、Google でね、カレンダーを使うとか、そういったもので、あとは Notion とかですかね、そういう情報管理のタスクとか、Outlook とかですね、いろいろこう、まあ、あるわけですよね。で、私自身も Google のカレンダーとかは使ってるんですけど、基本的に、今日やることのタスク管理とかですね、1日のスケジュールの管理、今日はこれをやるとかっていうのは、実はね、手帳に手書きでやっております。それとですね、昨日の YouTube の放送で、火曜日と金曜日はね、夜6時に、ホワイトボードでメイン動画をアップしてるんですが、YouTube の動画の方でですね、バスケットボールのコート図、コートの図ね、プレイをこう、手書きにする方法、そのコツ、書き方のコツ、みたいなものをアップしたんですね。まあ、ちょっとマニアックな、内容なので、まあ、再生回数、視聴回数は伸びてないんですけれども、まあ、時折、こう、読み返したくなるような、そんなね、動画になっております。まだ見てない方は、このチャプターの、リンクからぜひぜひ見てください。やっぱりね、プレイをパッと思いついた時に、手書きでね、こう、コート図にしていくっていうのは、すごく有益なんですよね。自分自身、このプレイがなんか、試合見てて、今何が起こってるか分かんない時とかってありません？ね、ごちゃごちゃっとしてるようで、なんでね、こう、すっきりプレイができてないのか、なんかこう、よく分からないと。そんな時はですね、私は手書きで、プレイを、図をですね、こう、手書きして、なんていうか、頭の中を整理するように、そういうふうな、ことをやって、いるんですね。で、今日のタイトルになるように手書きで目標達成する方法ということなんですけど、実はこの目標をですね、手書きするとパソコンとかスマホに打ち込むよりもですね、42% 目標達成率が上がるっていう、そういう研究データがあるそうです。これドミニカン大学というところの研究らしいんですけど、まあその 42% 目標達成率が上がるってものすごい割合ですよね。はい。で、この 42% っていうその、数字の真偽はさておきですね、私も体感覚的には、どうやらですね、手書きの方がなんか頭に入るような気がするんですね。はい。昔から、まあ、紙とペンで物を書けっていうことはですね、いろんな人が言ってるものでして、で、最近だと、まあ、やっぱりデジタルでね、やっぱり紙だとかさばるし、手帳だとかさばるし、ね、何かとこうデジタルの方がいいっていうふうに言われますけれども、私はいろんな意味で、まあ、手書きの方がいいなと思ってるんで、すべてのメモ書き、すべてのタスク管理、それからプレイの図っていうのはですね、すべてやっぱり手書きにするっていうふうに私はしてますよっていう、そんな話です。で、目標達成のパーセンテージが 42% も上がるんだったら、これやらない手はないですよねっていう、そんな感じですね。はい。私はそんな風にして、手書きで、すべてメモ書きをして、そして手帳も手書きで書いているよっていう、そんなお話でございます。はい。で、ちょっとここからですね、まあ、詳しく手書きのメリット、3つほどお話をしていきたいんですが、ね、なぜ手書きの方がいいのかっていう話は、1つ目が、手書きをすると目標達成しやすいというね、先ほど言った話ですね。で、もう1つはですね、思いついた時にさっと書けるということ。それから3つ目が、意外かもしれませんけど、デジタルよりも読み返しやすいというね、この3つの利点になると私は思っています。で、1つ目は、まあ、手書きをすると目標達成しやすいっていう、これ先ほど言った話なんですが、2つ目のですね、思いついた時にさっと書けるっていう部分ね、これがね、かなり大きいと思っていて、私はいつもですね、A4 用紙を持ち歩くようにしています。手帳に挟んでね、A4 用紙を持ち歩き、何かあった時、パッとこう書きたいときはですね、すぐに手書きでこうメモ書きをするようにしてるんですね。で、この速さっていうのは結構重要で、アイデアっていうのは思いついたときにその場で書くっていうのがすごく重要だと私は思ってるんです。で、パワーポイントだとか、ワードだとか、そういったものとかね、あとはスマホのメモ帳か、まあそういったものに書くっていうのもいいんですけど、私はスピード感的にですね、手書きにはかなわない気がしていて、なんかこう、アイデアが一期一会でですね、パッとこう、思いついた時に、さっと書いとくっていう、そういうスピード感はですね、結局デジタルよりも手書きの方が私は早いというふうに思います。で、文字だったらまだしもですね、それこそ昨日の YouTube の動画で 挙げたような図ですね。図に関しては絶対に、手書きの方が早いんですよ。はい、ちょっとしたですね、コートプレーの図、試合を見てて、NBA の試合とか B リーグの試合見てて、あ、この、スローインのプレー面白いなとか思った時にですね、さささっとこう手書きで書くっていうことができても、あ、これ面白いなと思った時にですね、すぐパワーポイントで図で書くっていうのはこれは無理なんですよね。それだけで、まず電源をつけて立ち上げるだけでもですね、数秒かかると。そして、なんか丸書いて、四角書いて、矢印書いてみたいなことでもですね、数分かかっちゃうと。その時にアイデアが消えちゃうんですね。なので、図であればですね、なおさらですけれども、絶対、パッとこう紙にペンで書くっていう方が早いんですよ。はい。これはデジタルにはない、そういう強みだと私は思います。はい。思いついたとき、一期一会で書けるってことですね。それともう一個はですね、読み返すのがすぐできるっていうことで、これもね、やっぱり、デジタルにはかなわないと思うんですね。デジタルの方が、もう、紙もね、無限にあるし、何万枚でもですね、スマホに入れておけるという、確かにそうかもしれないんですけど、なんか、ブラックホールに吸い込まれるじゃないですけどね、スマホに一回入ったものを、引っ張り出して読むっていうのはなかなかしにくいんですよね。はい。ピンポイントでいついつのメモを探すとかっていうのは検索をして一発で出るんですけど、なんか余計なものに目が触れないっていうかですね、このパラパラめくるみたいなことが全然できないんですよね。はい。で、メモ帳とかにいろんなことを日々書いておくとですね、このパラパラめくるときに、探してもいないようなことが目に入って、で、それがいいアイデアにつながったりとか、そういうことがね、結構あったりします。はい。なので、これはね、頭の中のね、なんかリンクがつながるっていうのかな。やっぱりパラパラめくるっていうのはすごくかん、あの、大事で、私の中でね。やっぱりそれは手書きのね、ノートとか、手書きの手帳とか、メモにはかなわないんですね。スマホに一回入れたものっていうのは、ピンポイントであの日、あの時のあの文章が欲しいっていうのは確かにピンポイントで出しやすいんだけど、だけど、そのパラパラめくって何度も見るみたいなことには全く向かないということを私は考えています。ちなみにですね、私も本を読むのも、紙派ですね。電子書籍じゃなくて紙派です。電子書籍でもいくつかも持ってるし、その持ち歩くっていう点ではいいんですけれども、やっぱりね、こうパラパラっと見るとかっていうことがないんですね。で、今の時代にもかかわらず、私は最近本棚を買いまして、はい、本棚ね。本棚にやっぱりね、読んだ本を並べておくと達成感があるし、そのパッと見て背表紙があるじゃない。背表紙見るだけで、本のタイトル見るだけで、大体どの本が何書いてあったかみたいなね、頭の中でこう、巡って復習ができるんですね。背表紙見るだけでそれを思い出せると。そういうようなことがやっぱり、物質的な紙の本だとできるんで、私はやっぱりね、紙とペンの力を信じているという、そんなお話でございました。はい、ちょっとね、取り留めない話でしたが、お話まとめていきたいと思います。今日のタイトルは、手書きで目標達成がする方法ということで、ドミニカン大学の研究でですね、目標は手書きの方がデジタルに打ち込むよりも42%達成率が高いというデータがあるそうです。昨日 YouTube の方でですね、バスケットボールのコートの図の書き方、手書きの仕方のコツ、載せておりますので、このリンクから見てみていただきたく、やっぱり手書きの方が、思いついた時に書くのが早いし、それからパラパラめくってね、見返すってこともできるので、これはデジタルにない魅力だと思って、私は手書きを大切にしてますよというお話です。何かね、あなたの参考になれば嬉しく思います。バスケの大学毎日放送しております。火曜日、金曜日はメイン動画アップしてますし、それ以外の日は朝ラジオ放送しております。面白かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録をして次の動画でお会いしましょう。メルマガぜひぜひ登録してください。メルマガ登録していただくと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしております。ぜひね、無料にてお受け取りください。メルマガもすでに登録して、より学びたいよという方は、バスケの大学研究室でお待ちしております。バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が2、3000文字の記事を投稿しております。Facebook での入り方と YouTube メンバーシップからの入り方、2つありますので、一度説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。